盲ろう者の世界を広げる。盲ろうという障害はコミュニケーションが難しいために交流できる友達が少なくなる障害です。同じコミュニケーションを少しでも知っている人たちを大切にしないと、盲ろう者の世界はとても狭くなります。例えば今 M さんが簡単に出会えて指文字や指点字で話し合える盲ろう者というのは H 君だけです。盲ろう者向け通訳介助員も通訳に徹する時間以外には友達にもなれると思います。皆さんは驚くかもしれませんけれども、埼玉の友の会にも指点字が使える通訳介助員が15人はいるんです。でもこれまでは使うチャンスもない、交流会に来ても何の役にも立たないということで、遠のいてしまっている方もいます。通訳介助員もマルチな体験を。ある通訳者が盲ろう者と話していて、私は手話仕様の通訳者ですから手話しかできませんと言いました。その時、手話しかできないのではまだ盲ろう者向け通訳介助員とは言えませんね、他のコミュニケーション手段の体験もしてくださいと言われてしまったそうです。専門の通訳手段は一つでいいです。でも他の通訳者たちがそれぞれにどんな苦労をしているのかも体験して分かっておく必要があります。どの盲ろう者とも挨拶ぐらいは直にできるようにしておいてください。盲ろう者の方たちはたとえ手話が下手でも聞こうと努力してほしいです。盲ろうの方たちと話ができないと友の会に来ても楽しくなくなります。通訳介助員は楽しくなければ交流会には来なくてもいい。通訳介助員が減っていきます。寂しいですよね。初めて交流会に来てくださった方とはできる方法を工夫して挨拶だけでも盲ろうの方が直に交わせるようになってください。友の会は盲ろう者へのサービスだけを考える盲ろう者の会ではありません。盲ろう者に友達を増やす会です。参加したすべての人が喜びを感じて帰れる会にしたいです。通訳介助員になろうとしている人に喜びを感じてもらうのは盲ろうの方たちの役割です。状況通訳。手話も指点字も使える盲ろう者がいます。その盲ろう者が言いました。手話通訳より指点字通訳の方が周りの状況がよくわかる。これには理由があります。点字仕様の通訳者は盲人との交流が多いんです。盲人と一緒にいると通訳は必要ない代わりにいつも周囲の状況を説明しています。だから状況通訳に慣れています。手話通訳者が普段一緒にいるろうの人たちには状況説明の必要は少ないので状況通訳に慣れていないのだと思います。目に見えるものは一度にたくさんあります。この中で何を先に伝えるかは通訳者が選ぶことになります。状況通訳にはどうしても個性が出てきます。手話通訳と盲ろう者向け通訳介助の違い。手話通訳と盲ろう者向け通訳介助の間にはいくつかの違う点があります。以前養成講習会の時に私が盲ろう者と出かける時には荷物はできるだけ背中に背負ってくださいと言いました。するとすぐに反論が返ってきたんですね。通訳の時にリュックを使うのは相手に失礼で手話通訳者の倫理に反しますと言われました。盲ろう者と外出する時は両手を空けておかなければ安全確保と通訳の両方はできません。これなども手話通訳と盲ろう者向け通訳介助との大きな違いだと思います。盲ろう者向け通訳介助にはどんなことが必要になるかちょっと順に考えてみましょう。一つ、移動や行動の介助と安全確保。二、状況説明ですね。三、盲ろう者同士の会話の通訳。 同じ盲ろう者同士でもコミュニケーション手段が違う場合は、通訳に入る必要があるということです。4、人と人とをつなぐ役割。盲ろう者が話したい相手を探す、あるいは友達になれそうな相手との出会いを作ること。これはとても大切な役目です。全国大会に参加した盲ろうの方が、全国にたくさんの友達ができたと言ってくださるのは、通訳介助員のお手柄です。5、盲ろう者の人権を尊重する。これは通訳者の守秘義務ということは当然のこと、その他のことなんですけれども、盲ろう者同士が相手と直に会話が通じることが分かったら、その場を少し離れて会話の内容に耳を傾けずに見守ってあげることも必要だと思います。6、時間的空間を埋める。見えず聞こえないままの空白の時間は耐え難いと思います。会議などの中でもよく空白な時間ができてしまうことがあります。軽く言葉を交わしていることでリラックスできると思います。7、友達としての会話。休み時間などには個人としての交流もして良いと思います。気持ちが打ち解けると通訳も通じやすくなります。親しくなって性格や好みが分かると、今何を伝えてほしいと感じているか相手の気持ちも分かってきます。8、発言チャンスの助言。全盲ろう者の場合は、会議などで発言したいことがあってもいつ手を挙げたらいいか判断が難しいです。発言を遠慮してしまうことが多いです。全体の様子を見てタイミングを見計らって発言チャンスを作ることも通訳者の役割です。個性と意思。こうして考えると、盲ろう者向け通訳介助員の場合、どうしても個性が出ます。また自分の意思も持っていなければなりません。手話通訳者の倫理には反するかもしれません。だとしたら、それが手話通訳と盲ろう者向け通訳介助の大きな違いだと思います。これからの埼玉盲ろう者友の会、今後友の会にも日本語仕様の盲ろう者も増えてくるでしょう。その時には、盲ろうになったら手話を覚えなさいなどの言葉が出てこないようにしてください。そして日本語使用者への通訳ができる人材にも育っていてほしいと思います。今いる盲ろうの方たちが分かり合おうという気持ちを持っていてくだされば、自然と日本語使用の盲ろう者も通訳者も増えてくると思います。来年は全国盲ろう者大会が群馬県で開かれるようですね。埼玉の友の会も実行委員になるでしょう。その時には盲ろう者の中には半数以上の日本語使用の盲ろう者がいることを理解していてほしいと思います。